それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身がお清め高い望んでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、動画を見たいと思います。
皆さんこんにちは。今日は灰色の領域の見分けです。カリスマの働きは神様の強力な力と栄光を表すものですが、同時に見分けが非常に重要になります。霊的な事柄を見るときに、明らかに神から来たことと聖書的に確認できることと、非聖書的、反聖書的であり神からでないと判断できることと、どちらかわからないこととに分かれます。問題となるのはどちらかわからない灰色の領域のことです。多くの間違いはこの灰色の領域に踏み入るところから起こります。どちらかわからない場合にはそのことに触れないことが必要です。たとえそれが白に近い灰色であっても、主にあって明確に確認できない限り触れてはいけません。はっきりと触れない、関わらないという対応を取ることが必要です。正しいか正しくないか判断するポイントは聖書にあります。聖書に書いてあること、聖書的な原則に合うことは私たちが触れて良い部分ですが、聖書に反すること、聖書的原則に反すること、また明確に確認できないことは決して触れてはいけません。神から来ている感じがするという感覚だけで判断するときによく誤りが起こるので注意が必要です。また聖書的な原則に合い神様から来たと思われることでも、聖書に書かれていないことは書いてあることに比べれば一般的に重要度が低いと言えます。例外はありえますが、これは一般的原則です。神様は本当に必要なことを聖書に書かれました。見分けのポイントは神様がどう思われているかです。私たちは聖書を土台として神様に祈り、聞いて見分けていきましょう。ではまた。
これから今見分けっていうことが出てきましたけれど、この終わりの時代っていうのはいろいろな形で、敵も動くんですね。で、私たちは正しく全てを見分けていくっていうのは非常に重要です。そして、敵はサタンですけれど、いろいろな形でね、私たちを惑わしてくるということをね、偽りの父っていうぐらいですし、そしてまた、神様にね、似たものとしてやってきたりして、いろいろ惑わしをかけてきます。しかしその時に簡単に乗らないようにするっていうのは、一つは神様に従っていくっていうことです。そしてまた聖書を土台としていつもこの確認をしていくっていうことが必要に重要ですので、ぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。で、昨日はですね、東京アントヨーキア教会の方で、パウロ・ミキ牧師とサムエル・スガ牧師の、送る会が行われたんですね。で、ご婦人たちが来られてましたけれど、三木牧師にしてもね、突然、昇天されてしまいましたし、そしてまた、スガ牧師の方はね、エルサレムっていう特別な場所で昇天されました。で、二人ともね、非常に印象深い昇天のされ方だったんですけれど、でもやはりクリスチャンは素晴らしいですよね。今ミク牧師にしても菅牧師にしてもね、素晴らしいところにいて、我々のためにね、取りなしをしてくださっていると思いますけれど、もうクリスチャンはもうそこの素晴らしいところへ行けるっていうかね、保証がなされているわけです。で、全然これからね、死のうと何しようが、もう神様は素晴らしいとこ用意してくださってるっていうね、確信があるわけですよね。ですから、確信のない方はちゃんと聖書に固く立って歩んでおいていただきたいと思います。で、クリスチャンはね、そういう保証がありますし、そしてまた、聖書のね、今日の御言葉にありましたけれど、本当にこの苦しみも悲しみもない、死もないところ、素晴らしいところでね、私たちは永遠の 命が与えられ、そこで素晴らしいところで神様と共にいるっていうことはね、本当に素晴らしいことだと思います。で、まあ、天に帰ってからもね、奉仕はあるっていうことですから、それは楽しいでしょうね。いろいろなね、神様が働きを用意してくださってるでしょうし、それも期待しておいていただきたいと思います。で、だから私たちはですね、神様を信じる者っていうのは、この世でどんなに苦しいことがあったとしても、問題があったとしても、希望があるわけです。希望はもう必ず天に行ける。そして必ず素晴らしいところにもう永遠に行くことができるっていうね、神様が約束を与えてくださってる。で、これほど素晴らしいものはありません。で、ね、私たちは、その送る会に行きましたけれど、やはり、そのね、菅牧師にしても三木牧師にしても、いろんな方々にね、その福音を伝えていこうっていうその、心が本当にあったなっていうことを本当に思わされるんですね。で、そういう中でね、こう送ることができたっていうかね、まあまあ、すでに行っておられるんでね、もう向こうの方がずっといいところにおられるでしょうけれど、でもそういう中でね、そういう会が持たれて、そういったことをね、思い起こさせてくださったっていうのは本当に良かったなと思います。で、私たちもね、これから本当のリバイバル、もうリバイバル始まってますから、いろんな方々に福音を伝えていく、まあ、さらに多くの人たちが希望を持ってね、この人生を生きていけるように、歩んでいく必要があるということをね、ぜひ覚えておいて、祈っておいていただきたいと思います。それとともにですね、昨日は、オアシスで、心ゴスペルコンサートの、まあ前段階としてね、ミニコンサートが行われたんですね。心ゴスペルに出るグループが、何チームも出て、そして、そこで一般のね、一般というかクリスチャンの人でしょうけれど、いろんな方々が来て、そしてミニコンサートを行いました。で、まあ、オアシスは新宿のね、日本東京で言えばオアシスか CLC って言ってね、クリスチャンブックストア、まあ大きなところはその2つでしょうけれど、その1つの方でね、そういったイベントをしてくださったっていうことはね、本当に店長さんが変わっていろいろご好意をね、なしてくださったっていうことを本当に思わされます。で、以前はね、まあ、ギフスやなんかもね、出るっていう話もあったんですけれど、みんなポシャっちゃったんですね。で、でも、神様の言葉ってすごいですよね。リバイバルが始まった。そこから流れが大きく変わってきてるんです。で、それから今回はね、その全てのグループがそこに出るようになっちゃったっていうのはね、本当に流れが大きく変わってきてるなっていうことを本当に思わされます。で、なんか心ゴスペルのコンサートのね、チケットもなんと54枚でしたっけね、54枚も売れたなんてことがブログに書いてありました。だからやはりそういう意味合いでね、動きが大きく変わってきてるなっていうことを本当に思わされます。で、ビジョンの方にもね、そのコンサートに対する問い合わせが随分増えてきてるっていうことをね、言ってましたから、やはり、賛美のね、に対する、神様の働きが大きく進んでいくとともに、そのリバイバルが始まったっていうことを語ってくださった後の動きとしてね、非常にこう、今まで考えられなかったようなことがね、次々起こってきてるなっていうことを思わされます。ですから、さらに期待して歩んでいきたいと言っていただきたいと思います。ですから、まあ、皆さんもね、心ゴスペルにお友達とか、まだノンクリスチャンの人とかね、どんどんどんどん誘って来ていただきたいと思います。神の手がありますからね、必ず主が触れてくださいます。だから、それを期待してですね、ぜひどんどん行っていただきたいと思います。で、町田でもね、賛美隊が立って、あれは木曜日でしたかね、町田の病院に行ってきたんですね。で、精神科の病棟ということで、ちょっと、いろんなね、写真撮ったりもできないかと思ってたんですけれど、行ってみたら、結構、オープンにさせてくださって、そして、写真も撮ってくることができました。で、それでブログなんかでもご覧になったと思いますけれど、やはりその精神科のね、病棟が開かれたっていうのは、やはりそれも賛美のね、流れが大きく変わってきてるっていうことを意味するんですね。で、多くの人たちに神様は賛美を通して、触れようとしておられる。 で、私たちだけじゃなくて全国的にもね、いろんなところで、いろんな場所で、コーヒーショップとか病院とかデイケアセンターとかいろんなところで本当にこう次々とね、サンビタが出てってこの働きをしてるっていうことはね、やはり今までに考えられなかったこと、そしてまたクリスチャン界においてもね、今まで考えられなかったことが今動いてきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、その中でね、神様がさらに働きを進めてくださるということを捉えておいていただきたいんですね。で、そこの病院に行った時に、いろいろね、病気の方々がたくさんいたんですけれど、スタッフの方も含めて70人ぐらいでしたかね、数えたら。で、その中でね、賛美してる中で、その患者さんたちがね、みんな真剣に聞いてくださってたんですね。で、やはりその精神のね、患っている方々ですから、いろいろ本来ならね、落ち着きがなくなったりいろいろするわけなんですけれど、最後まで本当にこの真剣に聞いてくださった。で、やはりそこに神様が働いてたなっていうことを思いますし、それから特にスタッフの方々がね、涙流しておられる方もいましたし、また患者さんも当然いましたけれど、スタッフの方が特にね、非常にこうトークの時もうなずいたり、賛美の時も涙流してたりとかね、非常に今までとは違うなということを思わされました。で、最後にですね、今まで考えたこともなかったんですけれど、アンコールとか言ってですね、声がかかってそれでアンコールまですることになっちゃったわけですね。で、最後にそこの室長さんみたいなのが来られてですね、歌詞が本当に良かったです。そして、私たちもね、本当にそれを通して触れられましたっていうことをね、なんかこう考えさせられ、そしてまた触れられることを本当に強く感じましたっていうことをね、語っておられました。だから患者さんに触れるだけじゃなくて、やはりスタッフの方々にもね、この賛美が用いられたなっていうことを本当に思わされます。で、神様はその賛美の働きをさらにいろいろな形でね、用いようとされているっていうことをぜひ覚えておいてください。で、今週は杉戸のデイケアセンターでまた賛美がなされます。それとともに、来週の次の週でしたかね、また今度は世田谷でしたかな、世田谷のデイケアセンターで賛美を捧げることになります。で、ぜひですね、お祈りしておいていただきたいと思います。で、神様がね、やれと言われることを一つ一つやっていくときに、神様が道を開き、そしてまたそれを通していろんな方々にね、働いてくださるということをぜひ覚えておいてください。で、その時に救いがなかったとしても、それが入ってますから、時が来た時にね、その方々がどんどんどんどん救われていくことになるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。その準備段階として今私たちが今用いられているということをね、捉えておいていただきたいと思います。で、それとともにですね、今週その杉戸のデイケアセンターが終わった後は杉戸集会が持たれますので、そのためにもぜひお祈りください。それから、後ろに、用意したんですけれど、白馬キャンプがね、2月の17日から19日まで行われます。冬の白馬キャンプですね。で、その申し込み書がもうできてます。それで要項もできてますので、ぜひそれを用いてですね、どんどん来ていただきたいと思います。で、冬の白馬キャンプっていうのは、賜物の実践的な訓練を中心としてですね、ノンクリスチャンの方はスキー・スノボーで、クリスチャンの方は正解があったり、その賜物の学びと訓練の時、それとあと映像祭があるんですね。ですから映像っていうことも神様は語っておられますから、そういう意味合いでもね、また次のレベルが大きく引き上がってるんじゃないかなと思われます。ですからぜひそれを見てね、ぜひ参考にしておいていただきたいと思います。で、町田でもいずれそこにね、出せるような映像を作っていくと思いますので、今からね、用意しておいていただきたいと思います。で、特に予言っていうのはね、終わりの時代に非常に大きなポイントとなる賜物です。 で、ですから、その賜物のね、訓練をする場が与えられてるっていうのは非常に大きな恵みです。で、賜物っていうのは特にこの終わりの時に大きく用いられるものですから、ぜひですね、参加して、どんどん学んでおいていただきたいと思います。備えておくっていうのはね、非常に重要ですので。で、賜物は、こう、使っていかないと、やはり、成長しませんし、そしてまた、ね、突然、こう、そういう時が来た時に、慌てふてむかない、ふためかないようにしておくっていうのはね、重要ですので、覚えておいてください。それとともに、2016年の感謝と賛美とリバイバルキャンプの日程が決まりました。3月の28日から4月の2日ですよね。で、これも非常に興味深いんですけれど、感謝と賛美とリバイバルキャンプ。で、前はマーリン子供チームとかね、言ってたんですけれど、神様はね、特別な形で、リバイバルの起こった20世紀初頭に起きたリバイバルの場所、ボニーブレイハウスとかアズサストリート、そこのね、すぐそばのホテルを与えてくださり、でそこで祈り込むことができるようになったと。それから感謝と賛美ということでね、こう我々何も最初は知らなかったんですけれど、いつの間にかこのハリウッドでね、路上するのはごく普通のことになってしまって、そして、スティーブさんとのね、関わりもどんどんどんどん開かれてきて、でエシュルンちゃんなんかはね、スティーブさんからアメリカアイドルに出してやるとか言ってね、言われてデビューさせてもいいようなことも言っておられたわけですよね。だからもうどんどんどんどん動きが変わってきています。で、そしてリバイバルっていう名前がついてますからね、どうぞ行って祈り込んで、そしてまた語りかけを受けるっていうのもね、非常に大きなポイントになると思います。ですからどんどんどんどん期待してね、行っていただきたいと思います。今からだったらね、まだ時間がありますから、十分に祈って、経済とか休みのためにね、祈れますので、ぜひどんどん行っていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、ローマ人の手紙の10章11節からお読みしたんですね。で、そこにですね、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがないって書いてあるわけですね。で、彼っていうのはもちろんイエス・キリストのことです。で、イエス・キリストに信頼するなら失望させられることがない。まあ、簡単な文章ですよね。で、まあ、文章は簡単で、言ってることはすぐわかるんですけれど、果たしてクリスチャンでこの言葉を真に受け止め、本当に神様に信頼してる、歩みをしてるかどうかっていうのはまた、これは大きな違いになってくるわけですね。で、人生において何に信頼するかっていうのは、その人の人生を決めます。で、まだ神様をね、知らない方々っていうのは、お金に信頼したり、自分の地位に信頼したり、人のね、有名な人がいたら、そっちに信頼したり、会社に信頼したり、いろいろそう信頼するわけですね。ところが、私たちクリスチャンは、何に信頼するかっていうと、もちろん、神様に信頼するわけですけれど、一般的にね、神様に信頼できない、まだノンクリスチャンの方々っていうのは、本当にこう人生においてもね、大変だと思います。で、どうしても分かんないから、お金に信頼したり、目に見えるところに信頼してしまうんですね。で、その結果っていうのは、例えばお金に信頼してね、すごいたくさん持ってる人がいて、時々ニュースやなんかありますよね。一人で孤独死した人がですね、そしてその家を探したらなんかすごいたくさんお金がもう余ってたとかね、そういう話もあります。でも使わなかったら何にも意味がないわけですね。で、地位だって、例えばその時はいい地位にあったとしてもですね、退職して、そしてまた年月が経ったら、そんなことをすっかり忘れ去られてしまいます。だからよくね、死に際にその有名だった人がね、 よくお医者さんの話ではね、そういった人に限ってよう叫ぶとかね、そういうことは聞いたこともあります。ですから結局何に耐えるか分かんない、だからもう虚しくなったり、あるいはどうしていいか分かんなくなったりして、そういう人生を歩むことになってしまう。でもクリスチャンは違うわけです。もう神に信頼するんであれば、彼にね、イエス・キリストに信頼する者は失望させられることはない。だから全然失望する必要はないんです。だからこんな素晴らしいことはないですよね。で、例えばね、この前の、イスラエル派遣行った風間さんとか、松崎さんで、あの方々もね、何によってあんながんが癒されたか。で、松崎さんにだってお医者さんですよね。で、お医者さんだから、しかもご主人がお医者さん、ご主人もお医者さんですから、その道を行けばね、いろんないいところとかなんか紹介してもらって見てもらうことはできるわけです。ところがですね、それでももう余命何ヶ月っていう宣告を受けてしまったわけです、がんで。で、二人とも余命何ヶ月の宣告ですよね。で、その時にどんなにお金があったとしても、どんなに有名な地位があったとしても、それを癒すことはできないんです。でもですね、この二方はどこに信頼したか。神様に信頼したんですね。で、何をしたかっていうと、その問題を神様のところへ持ってったわけです。で、もう何ともならない。だから、神様のところへ当然持っていく。まあ、それはだけね、ひどい状況が許されたから持ってったっていうこともあるかもしれませんけど、持ってっただけじゃダメなわけですよね。で、実際に信仰の対応し始めたわけです。祈り始め、そしてまた感謝をして、そしてまた告白を、言葉をもらって告白をしていったわけです。で、それを通して神様が働かれて、なんと素晴らしい癒しが起きちゃったわけですね。で、神の栄光がそこに現れたわけです。で、この時にですね、同じクリスチャンであっても、本当にその神様に信頼してるか信頼してないかっていうのは大きな違いになってきます。で、死の時間の人たちは、その信仰の対応っていうのはね、よく言われてますから、まあ、おそらく皆さんやられると思いますけれど、でも一般のクリスチャンにおいても、そこまで神様のところへ信頼してない方々っていうのは多いわけです。教会によっては癒しも認めてないところもあるっていうことをたくさん聞きます。でもですね、神様は生きて働いておられるんです。で、神様は働いてくださるんです。だから私たちが問題とか困難があった時に、まあ困難、問題じゃなくてもですね、いつもこの神様のところへ何でも持っていくっていうのがね、一つの私たちの人生の中における大きなポイントであるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、そのお二方においても、この、彼に信頼するものは失望させられることがないって、この言葉通りのこと、結果が表されたわけです。イエス様に信頼して、そして信仰対応を取った時に、なんとがんの癒し、余命何ヶ月かが、本来イスラエルなんか行けない状態だったのに、二人とも行って元気に、ツアーも全部参加したとかね、すごいこと起きちゃってるわけですね。神の技が起きてるんです。で、ですから、その神に信頼するときに私たちは神の奇跡を見ることができますし、人生における失望もなくなっていくということなんですね。で、今日新聞にですね、ルツさんの証が出ています、爪の割れたやつですね。で、それもですね、結局どうしたか。最初爪が割れた時にね、やはり祈るわけですね。祈るっていうことはどういうことをしてるかっていうと、神様に信頼して、そしてそこにまず持ってってるっていうことなんです。で、結局多くの人たちはね、爪が割れた、 あ、これはもう治らない、一般的にはこれはもう爪割れたままだということでね、何もしないわけですよね。その状態が続いてるなということでね、なんか触ったら、あ、痛いなとかね、でも爪なんか割れたらもう治らんしなとか思って諦めたりしてるわけです。でもその時に、このどこに信頼しているかで、妻のルスさんは神様に信頼したわけです。それで祈ったわけですね。で、まあ一般的なね、事柄にもちょっと頼ってみたわけです。お医者さん行って薬をもらってつけてみた、つけたんだとか飲んだんだとか、つけたんですよね。それからドラッグストア行って爪の接着剤買ってつけてみたり、マニキュアみたいのをつけたりとか、なんかいろいろしたんですけれど、結局失望したわけですね。そのでどうなっていったかっていうと、このなんか当たった時やなんかに痛いから、その時には必ず神様のところへ持ってってね、そして癒しの祈りをして、そしてまた感謝し、信仰の対応を取っていったわけです。そしたらですね、10年経ちましたけれど、本当にその時にね、神の時に完全な癒しがこう表されちゃったんですね。で、普通だったらもうこの爪が割れたら失望し続けますよね。ああ割れちゃった、もう治らない。でもそうじゃなくて、祈っていったら神様は奇跡を表してくださったんですね。で、今日の新聞にもね、写真も出てますけれど、本当に亡くなってたんですね。で、私も娘が、お前も言いましたけど、娘がね、こうやって見たら本当に亡くなっててびっくりしたんですけれど、こういうことが起きてくるんです。で、それはどこにポイントがあるかっていうと、本当にイエス・キリストに信頼するかどうかっていうことですよね。で、私たちは誰でもイエス・キリストを信じている者は、そのイエス様に、信頼することができるんです。ただそれをしない人たちが結構いるっていうことをぜひ覚えておいてください。だから自分の行動においてもね、考えてみるといいですよね。果たしていつも私神様に信頼してるだろうかどうか、何かが起きた時に神様にすぐ祈って求めるだろうか、あるいは神様のところへ行くだろうか。で、それがね、一つ頭の中に置いて、あ、これは信頼しなきゃいけないって思って神様の方へ持ってったらですね、そこから神様は働かれますよね。でも何もしなければ何も神の技は見れないわけです。だから求めに関係してきますけれど、だからその神様に、ね、本当に信頼しているんであれば、それなりの対応を私たちが取っていくことができるということです。で、信仰の歩みっていうのは、主が言われていることをちゃんとやるんですけれど、この今年のね、御言葉においても、神の言葉が下ったっていうのがあります。で、神の言葉に力があるっていうのを私たちはいろいろなことを通して経験してきますし、また聖書の中でも、その神の言葉が大きなポイントだということを語られているわけですね。ですから、その中でね、私たちがただ何かあった時にただそのままいるか、あるいは本当にイエス様に信頼してその言葉を受け取っていくか、そして、信仰の対応していくか、告白する、感謝する、そしてまた喜び踊るとかね、そういうことをするかどうかっていうのは大きな違いになってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、ルスさんのまた証になりますけれど、この前の町田のカリスマ聖会のね、ミニストリーの時にパウロ牧師がですね、腰の痛い人が癒されましたっていうね、知恵知識の言葉が与えられたんですね。で、その時実はルスさんは腰が痛くてですね、もうずっと2ヶ月ぐらいですかね、ずっと痛みがあったんです。でもですね、その時信仰の対応を取ったわけです。何かっていうと、ちょうどね、今年の御言葉は神の言葉が下ったっていうことだったので、まあ、自分の腰が痛い、だからもうその言葉を受け取ったって言ってですね、帰りの電車の中でね、言ってたんですね。今日こういう言葉が受け取ったとか言ってですね、そしてそれを告白し始めたわけです。で、その時に何か自分で、まあもちろん神様に祈ってますけれど、受け取ったんですね、言葉を。そして、それをしっかりと握って、 毎日告白し始めたらですね、なんと次の日か次の次の日ですかね、痛みなくなっちゃったわけです。でその時に何がどういうふうに働かれたかっていうと、まあ我々は分かんないですよね。2ヶ月もずっと痛みが続いてて、そしてなんで突然2日で1日で治っちゃうのって言いたくなっちゃいますけれど、でも信仰的に考えたら、その言葉を受け取って、そして告白し始めた、信仰の対応を取り始めたんですね。でその時に癒しが起きちゃったんです。でそれは大元に何があったかっていうと、エルスさんが神様に信頼してたからこそ、その言葉を受け取ることができたし、言葉をしっかりと握って、そして告白し始めることができたわけです。で信頼してなかったら、その言葉ね、語られてもどうせ腰なんか痛いからそんな簡単に治りやすいんだろうと思ってね、聞きに流してしまうと思います。で多くの人はそういう感じだと思います。でもですね、自分がどういう対応をするか、でそれによって本当に神様に信頼するんであれば、神様がそこで働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で今年の御言葉がね、そういう形であったので、余計に、もうそれをもらったっていう形でね、取ったって本当に良かったなと思います。でもいずれにしても、その私たちがどのようにして神様に信頼していくか、どういう形で神様のところへ持っていくかっていうのはね、非常に重要です。で確かに神様に信頼するっていう時にですね、いろいろ試しもあります。例えば感謝して、告白して、そのね、素晴らしい神様の結果が現れるまでに時間がかかる時もあります。でそのこの前のがんのね、癒しの方だって、余命何ヶ月かって言われても、まあ、すぐには結果は出てこないわけですね。で毎日毎日感謝を100回感謝して、毎日100回告白して、毎日喜び踊ったって言ってました。で、そういったことを通してですね、まあご本人たちはね、今治ったからこそ大きな声でそれを明かしできますけれど、実際にやってる時っていうのは不安があったと思います。で本当に治るんだろうか。でもですね、やり続けたんです。で信仰の対応を取り続けたんです。で神の時にその技がなされたんですね。で確かに、この働きをね、見ていく時に、信頼してもね、なかなかそれが成就しない、なかなかうまくいかないと思うことはよくあります。まあそれは人間ですから、しょうがありません。私たちのね、能力は限界がありますから、そんなすぐには治らないだろうとか、いろいろ否定的な思いが来たりね、自分は弱いものだからそんなことはできないとかね、思うかもしれません。でもその時にもう一度主に立ち返って、そこの基本とこから始め直すんですね。まあ弱いからもうこんなに祈ってもダメだからもうやめちゃおうっていうんじゃなくて、確かに自分は弱いものだからもっと祈れるように助けてくださいとか、もっと踊れるように喜び踊れるように助けてくださいとか、もっと感謝できるように助けてくださいってね、その基本のところに戻って神様に、信頼していくっていうことですね。だからそれの繰り返しだと思います。で私たちは、自分たちはその弱いものであるっていうことはいつもぜひ覚えておいていただきたいと思います。だからこそそれを神様に持っていく、そして神様に信頼する、そしてそれを繰り返しを通してですね、本当にこの信仰の対応を取っていく中で神の技を見ていくことができるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様は私たちを通してご自身の技をいろんな形でね、表そうとしておられるんです。だからその時に私たちがどういう対応を取っていくか、何に信頼していくか、で信頼した時にどういう対応を取るかっていうのはね、その神様の技、あるいは神様の解決、癒しなどを見ていくためのね、非常に大きなポイントになっていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これからこの聖霊の力がね、どんどんどんどん注がれていきます。で、その時にもっともっとこの神の素晴らしい技が表されてきます。でも、いつも言っているように、私たちが本当に主に信頼し、信仰の対応を取っていくかどうかっていうのはね、私たちの方でやるべきことっていうのは必ずあるんです。で、弱かったとしても、 自分がダメだと思ったとしても神様のところへ持っていく、そこが基本だということをですね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたが癒し主であれ、解放主であれ、またすべての問題を解決できるオールマイティな方であること、本当にありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が本当にあなたに信頼し歩み続けることができますようにお願いいたします。この問題があったとしても、それを自分で判断して自分でこのそれを捉えてしまう、それがゆえにこの私のところへ持ってこれないものがいると主は言います。そのように主が言われます。このどんな小さなことでも全て私のところへ持ってきなさいと主は言われます。また一つ私を体験するときに次々とこの、その私に信頼するこの仕方、またどのように祈っていけばよいかということが分かってくると主は言われます。それへさらに私に求めていきなさいと主は言われます。私が私の計画をお一人一人の人生の中で進めていこうと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で悔い改めの時をお持ちします。愛する天の様、あなたが癒し主ですからありがとうございます。また解放主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様が働いてくださり、また賜物の働きが顕著な形で現れ、お一人一人の悪いところに触れ癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様の力ある御業を表してください。イエスキリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じしめ、一人一人からせ、イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この胃腸の調子が悪い方がおります。そこの消化器官に今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの膝の痛みがある方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また首筋肩にかけて痛い方があります。その癒しを、それが今癒されました。それを受け取ってください。またこの目が少し、この悪くなってきてて見えにくいと言っている方があります。また、そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと体に痒みが出る方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエスキリストは皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。